続きまして、同じく東京のイーシュワラマサイから朗読劇、イーシュワラチャンドラの母をお送りします。
母の願いを叶えることにより、誰からも尊敬される偉大な人物となったイーシュワラチャンドラ・ビディアサガールの物語です。
かつてコルカタの近くの辺鄙な村に一人の母親とイーシュワラチャンドラという男の子が住んでいました。その子が生まれるとすぐに父親は死んでしまい、母親が仕事をして得たわずかな収入でどうにかその子を育てていました。しかし生活はとても貧しく、家の中にはその男の子が夜勉強するためのランプさえありませんでした。
ある時、コルカタでお祭りが催され、イーシュワラチャンドラの母親も擦り切れたサリーを着てそのお祭りに出かけました。他の誰もが高価な衣服を身につけてお祭りに来ている中、イーシュワラチャンドラは擦り切れたサリーを着てお祭りに行こうとしている母親を見ることに耐えられませんでした。
お母さん、どうしてそんな擦り切れたサリーを着てお祭りに行くのですか？他にサリーはないのですか？
愛しい息子よ、私はどんなものであれ持っているものに満足しているんだよ。母さんの心配などしないで、お前は自分の勉強を続けて立派な人になっておくれ。
この出来事の2、3年後、イーシュワラチャンドラは無事に学業を終え、良い仕事を得ることができました。彼は初任給で母親に上等なサリーを何着か買いました。すると母親は彼に言いました。
この高価なサリーはあまり嬉しくないね。それよりも、もしもお前が私たちの村の貧しい人たちを助け、彼らの苦しみを軽くしてくれるなら、それで母さんは十分なんだよ。
さらに彼女は息子に3つの願いがあると言いました。すぐさまイーシュワラチャンドラは母親の足元にひざまずき誓いました。
お母さんの願いを満たすのは私の義務です。母親の願いを叶え幸せにすることは息子の義務なのですから。その願いが何なのか教えてください。
愛しい息子よ、私たちの村には貧しく無学で病気の人々がいる。一体誰が彼らの苦しみを軽くできるんだろうね。お前が彼らの困難を取り除いてくれて初めて本当に幸せになれるんだよ。この村の子供たちは長い距離を歩き、隣の村まで勉強しに行かなくてはならない。これにはとても心が痛むんだ。あの子たちは教育のためにどうしてそんなに苦労しなくちゃならないのかね。この村に 小さな学校を建てておくれ。そうすれば子供たちはここで快適に勉強することができる。
イーシュワラチャンドラは母親の願い通りに村に小さな学校を建て、母親は満足しました。
しかし、しばらくしたある日、イーシュワラチャンドラは母親が物思いに沈んで座っているのに気づき、その訳を尋ねました。
愛しい息子よ、この村の人々は飲み水が不足してとても苦しんでいる。遠いところから歩いて水を運んでこなくてはならないの。この村の井戸は完全に枯れてしまった。私のような老婆がどうやってそんな遠いところから水を運べるかね。もしもお前が私たちの村に井戸を掘る手配をしてくれたら、村のみんなにとっては素晴らしい恵みとなるだろうよ。これが私の二つ目の願いだよ。
お母さん、必ずあなたの願いを叶えて差し上げます。村の飲み水の問題を解決できるようやってみます。
はじめに彼は 2,3 の掘り抜き井戸を村に供給しましたが、それらはあまり使い物になりませんでした。雨季の間しか水を供給することができなかったからです。夏の間、井戸は一滴の水すらもたらすことなく干上がってしまいました。
そこで母親は彼に水不足問題の恒久的な解決策を見つけるよう勧めました。イーシュワラチャンドラは大きな井戸を掘るよう手配し、二度と水不足の問題が起こらないよう解決したのでした。母親は満足しました。
それからしばらくして、イーシュワラチャンドラは仕事で昇進し、お給料も増えました。彼は母親のそばに行き尋ねました。
お母さん、三つ目の願いは何でしょうか。
愛しい息子よ、お前は学校を建ててくれた。村に飲み水も供給してくれた。でもこの村の母親たちは子供が病気になると隣の村まで治療のために連れて行かなくてはならないのに、私は彼らの苦境を見ていられない。だから、もしもお前が私たちの村に小さな病院を建てるよう手配してくれるなら、母さんは本当に嬉しいよ。
母親の願いに従って、イーシュワラチャンドラは村に病院を建設し、ついに母親の願いのすべてを叶えたのでした。
愛しい息子よ、お前がとても高い地位を得て、母さんは幸せだよ。でもね、傲慢になってはいけないよ。
はい、お母さんの言いつけを心に刻んで、常に謙虚でいるよう気をつけます。
彼は教育とともに謙虚な性質を培い、偉大な説法者として名声を博しました。教育ある多くの人々が 彼の周りに集まり、彼の話に耳を傾けました。
ある時、近くの町で集会が開かれることとなり、イーシュワラチャンドラもそこで講演することになり、近くの町へと出かけて行きました。イーシュワラチャンドラが乗っている電車の同じコンパートメントにインドの官庁の職員が一人乗っていました。その職員はイーシュワラチャンドラの話を聞きに行こうとしていました。
その職員は電車から降りるとすぐさま、
クーリークーリー
とポーターを大きな声で呼びました。それを見たイーシュワラチャンドラは彼に近づいて言いました。
ああ、この小さなスーツケースを運ぶのにクーリーが必要でしょうか。私が運んで差し上げましょう。どちらへ行かれるのですか。
イーシュワラチャンドラ・ビディアサガールという偉大な学者が講演をすることになっている。私はそれを聞きに行くのだよ。
ああ、そうでしたか。
イーシュワラチャンドラは笑顔で答え、職員のスーツケースを持って一緒に歩き始めました。
講演会場に到着すると、職員は財布を取り出し、イーシュワラチャンドラにいくら運搬料を払えばいいのかと尋ねました。
あ、いやいや、あなたは私に奉仕をする機会を与えてくれました。それで十分です。
そう言ってイーシュワラチャンドラは丁寧に職員の申し出を断り、静かにその場を立ち去りました。
一方、集会の開催者たちはイーシュワラチャンドラ・ビッキャサガールが到着したら花輪を捧げようと待っていました。数分のうちに大変簡素な衣服をまとったビッキャサガールが到着し、集会の開催者たちから惜しみなく花輪で飾られたのでした。
この歓迎式の様子を見守っていたあの職員は、駅から彼のスーツケースを運んだ人物がイーシュワラチャンドラ・ビッディア・サガールその人だったということに気づき、大変驚き、またとても恥ずかしく思いました。彼は心の中で、偉大でありながら謙虚なイーシュワラチャンドラにうやうやしく挨拶しました。
イーシュワラチャンドラは講演の中で、謙虚さは教育ある人間にとって一番の性質であると説明しました。自尊心と傲慢は過ぎた富の結果であり、自尊心が強く傲慢な人は人間の基本的性質を失ってしまうと話しました。
プログラムが終了した後、インド官庁の職員はイーシュワラチャンドラに面会し、自分の間違いを心から詫びました。
先生、あなたのお話は私の目を覚ましてくださる素晴らしいものでした。私は自分が高い教育を受けているという自尊心のために傲慢に振る舞いました。どうぞお許しください。
その後、イーシュワラチャンドラに対する学者と説法者としての評判は急速に高まりました。そして素晴らしい奉仕を人々のために続けました。彼の母親は息子が貧しく困窮している人々に素晴らしい奉仕を行っていることがとても幸せでした。彼女は全ての母親がそのような気高い子供に恵まれますようにと神に祈りました。
同じように
去ってやさいは自分の母親の願い通りプッタパルティで貧しい人々のために住居の建設や子供たちへの教育、村人への飲み水の供給などいくつかの地域社会福祉活動に着手しています。
母がその昔口にしたのは小さな願いでした。
しかし時が経つにつれてそれらは巨大プロジェクトとなり歴史を築きました。
母イーシュアランマはスワミが村人に行った偉大な奉仕をとても幸せに感じました。
彼女は満足しながら愛しい息子よ、あなたは貧しい人のために家を建て村人のために飲み水の問題を解決しました。
暗闇の下でよろめいていた村に電気を供給してくれたし学校と病院も建ててくれました。
あなたは私のすべての望みを叶えてくれましたねと言いました。
彼女は自分の息子がそのような偉大な仕事を引き受け完成させたことがとても幸せでした。
このように母親の謙虚な願いは最終的には多くの人々に巨大な恩恵を与える大掛かりなプロジェクトに変容したのです。
今日国が必要としているのは母親の教えに従う子供たちです。
母親の教えはとても単純で取るに足らないものに見えるかもしれませんが、それはやがて素晴らしい幸福を与えてくれるのです。
愛の化身である皆さん、あなたは誰にも従う必要はありません。
あなたの母親を満足させる活動に従事するならばそれで十分です。
あなたの母親が幸せであり満たされているのならそれはあなたに素晴らしい恩寵を授けてくれることでしょう。
母親の言うことは何でも喜んで心から彼女の指示に従いなさい。
今日必要なのはそれなのです。
あなたの母親に従い彼女の愛の受け取り人となりなさい。
そうすれば世界全体が発展することでしょう。
あなたは他の価値ある行為を行う必要はありません。
母親を満足させるためにあなたの全人生を捧げなさい。
さてやさいは自分の母親の願いを叶え彼女に満足を与えたからこそその栄光があまねく広がったのです。